刻は5時39分を回ったところでございます。タッシー田代と
千葉へのでお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。まあ、番組改編になってもこの笑い声だけは相変わらず続くのではないかなと思いますけれども、
いいと思います。
今日は興味あるあるコーナー延長しましてですね
す
今日はちょっとだから生歌もちょっとあのいろいろ音源用意したので、はい、お休みさせていただいてですね、
ららら、
もう前半トワキン今日前半は電線傑作選スペシャルということでお届けしようと思ってます。もう本当にご容赦ください。すみません、
申し訳ないです
ね。この後ですね、はい、あの天気予報を聞いていただきます。
天気予報、
これも皆さんに言っておきますけど、本当の天気予報ではない、
ね、全然嘘ですからね。
こちらをね、はい、またいい感じなんですよ。いい感じ、このピアノがまずいいですね。
いいですね、これ素敵です
素敵なピアノなんですけれども、そうですね、さまざまな天気予報をお届けしてました。これごく初期ですね
あ、はい、
2014年の放送の、ラジオなんじゃべん天気予報、
はい、
なんじゃ気象台ってやつね。
なんじゃ気象台、
こちら聞いていただきたいと思います。
なんじゃ便2014、続いてはなんじゃ気象台、気象衛星もんじゃの気象情報ですね。専用さん、こちらお願いいたします。
はい、それでは最初に外況です。前線を伴った低気圧が房総半島の南を東北東に進んでいます。このため全体的に美肌エキスイン、昼過ぎから私の恋の泉もあふれんばかりのアモーレが降り注ぐでしょう。東日本の太平洋側と西日本では駆けつけビール3杯でチントンシャーンとなりますが、その後はおかん激怒の影響で雨雲が広がりやすく、急いでジルバを踊りに行かなくっちゃと感じるくらいのお天気でしょう。沖縄奄美地方はひねって伸ばしてドーン、やはりこちらも雨雲が広がりやすいでしょう。イタリア直輸入です。気温です。最高気温最低気温ともに昭和ノイルコイル、北日本から西日本にかけては平年並みか平年より高く、未経験大歓迎、やる気ある人募集などのキャッチコピーには気をつけましょう。特に写真に写っている社員が全員ピースしている場合は注意が必要です。また明日は晴れますが、上空に寒気が入り大気の状態が不安定となるため、センチメンタル無用、笑顔オンリー有効、夜からは厄介な揉め事はやっぱり村の長老に任せるのが一番です。一日の気温差が大きくなるので体調を崩さないよう、ゴレンジャーハリケーンもしくは真空地蔵車の準備もお忘れなく。明日のお天気です。北東の低気圧により波のささやき、海鳥の歌、波間を渡る風の声、さあ旅の第一楽章の始まりです。太平洋南東上の高気圧の勢いが強いため、酔った勢いでもう行くところまで行くっきゃない、ママおかわり気温は平年よりも 1,2 度低めで、どっこい大作の赤ふんどし姿、降水確率は各地とも 10% から 20% の汗だるま黒地蔵です。ところにより近づく唇、漏れる吐息、愛はいつもインモラル、お気をつけください。東京地方、明日は日中南寄りの風、バース岡田掛布私関東地方、今夜から明日にかけては曇り時々ベートーベン鈴木、一時的にシューベルト松田の見込みです。以上、気象情報を伝えいたしました。
いや、すごいですねこれもね。
そうだ、バース岡田
ね、
私
やりましたよ ね、もう傑作ですよね。
これ傑作ですね、
まだいぶ良かったんじゃないですか、ね、
よかった。
続いてがですね2017年の聞いてみる。2017年6月23日の天気予報ですね、
はい、と思います。専用さん、お願いします。
はい、それではまず外況です。前線を伴った低気圧が房総半島の南を東北東に進んでいます。このため上半身よりも下半身の方がレインボーブリッジです。気温です。最高気温最低気温ともにドーハの悲劇。北日本から西日本にかけては平年並みか平年より高く、安西先生、俺赤ふんどしが締めたいです、もしくは安西先生、握りっぺで遊んでばかりいたら手が臭いです、または 安西先生、ローマ法王のちっちゃい帽子かぶってみてくださいといった状況が予想されます。明日の天気予報です。北東の低気圧により上空に寒気があり、大気の状態が不安定となるため、昼頃からゴリラ豪雨の恐れがあります。丈夫で長渕です。太平洋南東上の高気圧の勢いが強いため、人妻なのって言われるようになってまだ2ヶ月ぐらいかな。気温は平年より 1-2 度低めで、世間を知らないお嬢様が汗臭い男に惚れっぽいパターンです。関東地方、今夜から明日にかけては南寄りの何、明日の午後からは西向きの何の予報、風の谷で何した。明後日は曇り時々キューピー3分ボクシング、一時的に激しく、綾野はあなただけのジュエリーボックスの見込みです。以上、気象情報をお伝えいたしました。
なんかセリフ調が増えましたね。
そうですね、
この頃ね、
この辺は面白いですね。
面白いですね、シュールですね。
で、やっぱり番組のエンディングが面白いんですよ。私エンディングすごい好き でエンディングもいろいろあるんですけど、はい、その中でも2016年のエンディングが、うん、うまいこと2人のこの、うん、なんだろうね、愛のインモラルな感じがすごい出ていて、
はい、
これを聞いて、うん、一旦 CM 行きます、
はい、
その後ですね、うん、伝代専用の、前代専用の番組のラジオなんじゃびん宛てにお便りが届いておりますので、うん、
そうなんですね。
そちらをですね、はい、CM の後紹介したい。それは、やはり生歌どころではないんです。
そうなんです、
ね。生歌どころではないお便りが届いたんです。
ああ、ありがとうござい
ます。ですので、一旦ですね、これ2016年のエンディング聞いていただいて、はい、その後 CM。で、その後もう一度戻ってまいりますので、引き続きお楽しみいただきたいと思います。楽しみいただきました。伝代専用のラジオなんじゃびん、いよいよお別れのお時間でございます。
早いですね。
今夜もしも願いが叶うなら、あなたが眠りにつく頃に、伝代と
専用が
ベッドイン and メイクラブ、またお会いいたしましょう。さようなら。ここからは生で
、はい、
いかにも伝代専用のように、
そうですね、
行こうかなと思いますけれども、
はい、
伝代専用傑作選に思いを馳せてというタイトルのメールをいただきました。
本当に嬉しいですね。
すごいですよこれ
ね。え、
伝代専用傑作選に思いを馳せて、伝代様、専用様、初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
私、上近真理と申します。私はトワキンの中で1年のうちにとても楽しみに待ち望んでいるコーナーがあります。それは伝代専用のラジオなんじゃびん、ハゲちゃびんです。勝手にタイトル盛り込んでますけど、
おまけがつきましたね。
おまけついてますよ。
交通情報、そしてお天気のコーナーにはもう笑いが止まらず本当にナンジャビンハゲチャビンの中でも一番好きで一番楽しみにしている時間です。
恐れ入ります。
バース、掛布、岡田、私で思わず笑いをこらえる下りなんかは特に忘れられませんそしてなんといっても中継ですね。専用様の遠方からの中継っぽいマイクさばきのうまいこと笑い
笑い
そして結局美味しそうなのに何を食べているのかわからない、盛り上がっているのに何なのかわからないもやもや感伝代様の怒りのツッコミ、無視して進める専用様、このキャッチボールはたまりません。そして衝撃なのはラジオショッピングでした。途中から登場したコーナーなのに全てをかっさらっていくような面白さこんなアプローチもあったのですね。そしてゆったりした SE からの地方からのお便りのような、意外と内容はえぐいプチ情報そして変な曲がかかる流れ、シュールすぎます。アレクサもどきのコーナーも面白かったですし、 Google 翻訳まんまで全く勉強にならないラジオ英会話そして最後は伝代と専用の大人のロマンスで終わる衝撃のラストの時も度肝抜かれました今回のために過去音源を聞き直すことはしておらず、全て毎度リピートして聞いてきた記憶だけでこの文章を書いているので、内容が間違っている箇所があるかもしれませんが、すみません。いや、これすごいよ。
合ってますね。
これはすごいと思うんだね。
すごい。
うん。あえて傑作編を新鮮な思いで楽しみたく、過去の音源を聞き返すことはいたしませんでした。今回の傑作編、総集編ということで思わず筆を取った次第であります。これからも伝代様、専用様、そしてラジオナンジャビンハゲチャビンの一ファンとして応援し続けます。今日の放送も楽しみにしております。長文失礼いたしました。かしこ。
ありがとうございます。
これ相当すごいじゃないですか。
嬉しいですね。
何回聞いてんのこの人
あの好きだという情報はもう前々から伺ってはいたんです、うん、本当に。
で結構、過去一字一句、
はい、
私言えるからって自慢してましたねあの人
そうなんですかそれは知らなかったですけど、
私何年版の天気予報だったら全部言えるよみたいな
すごい、
さすが十和神様、
う
ん、
そうですね、
久々の降臨でしたけれども、
降臨しましたね、
上近真理さん、
はい、
ね、来てくださいまして、
本当に
このように、
いや、
嬉しいメールをいただきました。だからやってる甲斐が、
ね、ありますし、
ありましたよね。
感慨無量ですね、うん、本
当に。だからこれからまたね、来年新作をやることになると思いますが、
はい、
まあその時もスタジオにちゃんと来れるということがね、叶ってくれればいいなという世の中ですね。
そうですね、本当に。
だからこの伝代専用が無事に行えるということは、
はい、
それだけ、日々ね、平和なんだっていうことの証ですからね
そうですね、
平和のシンボル伝代専用、
大きく出ましたねびっくりですわ
私がオバマさんになってもあれが好きなんだ、あれ流したかったんだけどな私がオバマさんになってもが好きだったんだよ俺自分で
いや、すごいですね。
さまざまなコーナーをね、
はい、
してお届けしましたけれども、
はい、
また新作をお届けできる時が来るまでね、
はい、
楽しみにお待ちいただきたい。音源はすべてアーカイブでね、
聞けるんですね。
聞き返すことができますので、歌い人語る .com のラジオのコーナーに行っていただければですね、
はい、
過去音源、トワキンどっさりありますので、吐くぐらいありますから、ぜひ皆さんね、楽しんでいただきたいと思います。
はい、
ということで、伝代専用のラジオナンジャビン番組20周年特別企画、別に伝代専用が20周年なわけじゃない、
全然違いますけどね、
このトワキンが20周年なんですが、 過去7年間の電線傑作選
電線傑作選
お届けいただし、いただき、お届けいたしました。CM を挟んでですね、来月からのこの番組の情報ね、もろもろ、はい、それからもうすでに投稿が今日たくさん届いておりますので、いくつかご紹介したいと思います。後半2時間のトワキンもお楽しみに。いやもう何が感慨深いかっていうのとね、うん、あのこのやっぱり BGM ね、
はい、
これもう今これ最後なんだよね、これかかるのね。
ああもう変えちゃうんですね。
変えます。お変えることになっちゃいまして、
はい、
だからこれがあれですよね、日テレのニュースゼロのスポーツコーナーで流れた時俺びっくりしましたけどねあれみたいな曜日別コーナーじゃねみたいな同じの使ってたりしたりするんだよ ね、
そうですね、
放送局ってね、
うん、
で、今日は千葉綾乃さんゲストパートナーとして、ね、はい、来ていただいてるんですが、この時間いつもであれば曜日別コーナー T9 をお届けしてるんですけれども、はい、ちょっとですねお知らせがたくさんあるん で、
そうです、ね、
今日はちょっとお休みさせていただく。それからまだ今日一通も投稿を紹介できてないので、
はい、
ここのコーナーでですね、うん、投稿を紹介しようかなと思っております。いいですね、今日のテーマは自分を履物に例えたらという、
はい、
また ね、
ね、
風変わりなお題なんですけれどもね、はい、これリスナーの方が考えてくださった提案テーマを採用しています、
はい、
6月7月8月はですね、うん、皆さんから提案いただいたテーマを採用する自分を履物に例えたらみんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2020なんですけれども、うん、自分を履物に例えたらというのが今日ラジオネーム金曜日のつまはじきさんのご提案です、
はい、
自分を履物に例えてみてください。
ぜひ
後ほど投稿を紹介しますが、はい、まずはお知らせですね、はい、番組改編情報、今年2020年7月からですね、うん、トワキンの放送時間が変わります。
変わります。
来週の放送から放送時間が変更となります。これでねもう生が聞けなくなるっていうような人も、うん、7時から8時台は聞けたのになっていうようなね、人がたくさんいらっしゃったと思うんですが、
そうですね、
本当に申し訳ないですね、局の都合になりますが、
はい、
まあその分アーカイブで聞くことができますので、
はい、
今後ともご愛顧いただきたいんですけれどもね、
はい、
来週7月の放送、7月3日ですけれどもね、
はい、
7月1日からフラワーラジオは番組改編が始まりまして、
うん、
トワキンは7月3日の放送から放送時間が変わります、
はい、
これまで毎週金曜日午後4時から8時までの番組でしたが、
はい、
この番組改編プログラム改編に伴いましてですね、装いも新たに、
うん、
装いも新たにフラワーラジオポストメリディアン、
ポストメリディアン、
ポストメリディアン、
うん、
これラテン語なんですが、
はい、
PM ね、
うん、
午後っていう意味ですね。
あ、
メリディアンがお昼なんですよ。
なるほど。
だから午前の番組はフラワーラジオの帯はですね、
はい、
フラワーラジオアントメリディアンで、午後になるとポストメリディアン、
はい、
で、お昼の番組はフラワーラジオメリディアンになるわけなんですけれども、フラワーラジオポストメリディアン、
はい、
タッシー田代のトワイライトアベニュー767金曜日として、
はい、
毎週金曜日の午後3時から午後7時までに変更となります。
なるほど。
午後3時スタートの番組になると、
うん、
4時間の尺は変わりません、
はい、
ね、いつものようにけたたましくですね、午後3時から始まります
、ね、
これに合わせて、
はい、
各コーナーのプログラムの配置が変わります。
ほい。
メニューの、ね、順番がちょっと変わったりします、
うん、なるほど。
それから一部のコーナー名が変わります。
お、
例えば、
はい、
興味あるあるコーナーは、
うん、
トワキン入魂タイム
入魂タイム、
入魂タイムです。あんな入魂、こんな入魂
入れる魂ということで、
もう興味あるあるなんていう、うん、生ぬるいことは言ってないね。もう魂入れる。
うわーすごい。
興味がある程度じゃもうダメトワキン入魂タイム20年目にして、
はい、
帯コーナーの名前だったのでね、
はいはい、
これはね、
うん、
ですので、あの各番組が独自になりますから、これから。
なるほど、
うん、トワキン入魂タイム、
入魂タイム。
そして曜日別コーナーは独立化します、はい、うん、曜日別コーナー独立したコーナーとして、はい、これはおなじみ、うん、昭和のアニメ特撮ソングの楽曲検証 T9、 これは変わりません。
変わらず
上近真理さんの命名の通りに継続いたします、
はい、
そしてリクエストタイムなんですが、
はい、
リクエストタイムは、うん、来週の放送から、ええ、トワキン投稿読み読みコーナーに変わります。
読み読み、
より本題に近づきました。
あ、そうですね、
ええ、
正しいですよ。
もちろんリクエスト曲受け付けてます、
うん、
これ流してほしいと思ったらですね、
はい、
そこはためらわずにどんどんリクエストしていただきたいんですけれども、うん、リクエストタイムという銘打ちではなくて、うん、
なくて
トワキン投稿読み読みコーナーに変わります。
もうすごく正しくなりますね。
そうなんですね、
すごい正しい、
このようにですね、はい、一部のコーナー名が変わります。
なるほど。
さあそして、うん、BBSたしたしの掲示板、うん、
はい、
もちろんずっと解説し続けますけれども、
ええ、
それから投稿専用の投稿専用ヤフーメールですね、うん、
はいはい、
こちらは、番組中の投稿締め切り時間などが、前倒しになります。
あ、そうですね。
それから、うん、この番組生放送中の info@fm767.com もですね、
はい、
投稿締め切り時間が前倒しとなりますのでね、
そうですね、
ご容赦いただきたいと思います。
はい。
そして番組の BGM がすべて一新されます。
うわぁ、
もうすごいですよね。
BGM は、まあ、バックグラウンドミュージックが変わるってことですね。
ですので、オープニングが変わります。
あ、え？
オープニング曲。
あ、はい。
聞いていただきましょうか。
お！
懐かしいと思っている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、次回の放送からオープニングはこのナンバーでスタートいたします。今よりも数段けたたましくなるんですけど、
本当ですね、すみ
ません、ね、
すごいことになりますね。
もう今でさえ結構派手なオープニングかなって思っていたんですが、うん、さらにちょっと輪をかけてですね、はい、私が、所属しておりました、私が座長を務めておりました、ボーカル務めていたバンドポニーのですね、うん、炎のミンストレルショー、
はい、
これを皮切りに午後3時から
すごい
燃えまくる番組として生まれ変わります。
昔の1曲目でしたよね。
そうです、
これは
昔オープニングナンバーとしてですね、
そうですよね、
聞いてたんですが、今花よ飛べ飛べにその場を奪われましたので、
はい、
とですね、数年ぶりになりますけれども、ね、
はい、
これが、番組の、まあ、出だしですね。
すごいすごい、
これに乗せてオープニングトークをお届けして、うん、花飛べに行くという
けたたましいな、それ。
もう本当にみなぎる、みなぎる番組をお届けしていこうと思ってますので、ね、
もっとエネルギーがいる番組になりますね。
ちょっとしばし聞いていただきたいと思います。ポニーの炎のミンストレルショー。だからか
私の裏側に喜怒哀楽の姿がある。あいつを鳴らせ鳴らせ鳴らせ、だからかに溶ける魔法をかけろかけろ、その呪文は三番ガチンジャンバルカサダルカラザビ、それは
いやもうね、先日もトワキンのアシスタントのみんなとね、うん、
はい、
ズームでミーティングしてまして、
ええ、
いろいろとこの変わっていく様をね、
うん、
特にあのリモート出演をしたままもうスタジオに来れずに、森りっちゃんとか森友くんは、うん、スタジオに来れないままあの BGM で語るのを終わってしまったんです。
そうですね。
で結構ね、でもね、我々はとてもラッキーな方で、
はい、
フラワーラジオの今回の番組改編に関してね、
うん、
最終回を迎えてしまった番組たくさんあるんですよ、
はい、
うん、っていう意味でもね、うん、頑張って継続していかなきゃなっていうね、
はい、
そういう人たちの思いもありますので、そういったものをですね、まあ、勝手に背負わせていただくのもおこがましいんですけれどもやっぱりここは土曜日の朝をね、
はい、
こうして代打で抜擢で任されたりだとか、
うん、
それなりに私も頑張んなきゃいけないというようなね状況に来ておりますのでね、
はい、
何卒皆さん今後ともご愛顧いただければなという感じでございますからね。そして、
はい、
気になる、
うん、気になる
タッシー田代の新番組でございますが、
出ました。
月に1回、
うん、
第3土曜日第3土曜日のみですが、うん、新番組、
はい、
3時間の生放送を
生でいきますか。
生放送でいただくことになりました。
はい、
第3土曜日の正午、お昼12時から午後3時までの生放送、
はい、
で番組タイトル先週発表いたしましてですね、さまざまなところでもう波紋を呼んでおります。番組タイトルが、
はい、
タッシー田代の土曜日どうどうどう覚えやすいですね。
どうどうどう。
でいろいろなコーナーを今企画しているんですが、
はい、
詳細は後日適宜告知をさせていただくという感じですね。うん、でアシスタントがですね、これも来週発表します。
お、決まったんですね。
決まりましたね。
お、素晴らしい。
当初は一人でやろうかなとも思ってたんですが、
はい、
第3金曜日の宴の後にですね、
うん、
第3土曜日の昼の番組をやるって相当私体力が体力持つ自信がちょっとないななんてね。
スターバビロンですね。
そうですね、54歳ですのでもう、それも考慮してですね、
はい、
アシスタントの方にお手伝いいただくことになりました。来週発表しますので、はい、どうぞお楽しみ、
楽しみに。
そして何といっても明日です、うん、明日朝10時からのアクティブホリデーは最終回スペシャル、
ね、
三浦彩香さんがついに剣またぎスタジオに生出演ということになりましたので、ぜひ皆さんですねお聞きいただければと思います。
はい、
三浦彩香さんへのですね、メッセージですね、うん、全力でお待ちしておりますので、
はい、
ぜひお聞きの方ですね、この番組に明日の朝10時の番組に宛てにですね、
はい、
メールいただければと思います。
はい、
で今日の投稿もお待ちしておりますので、はい、まずはファックス番号、千葉さんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。 本日の番組では19時15分まで投稿待ちと。
はい、そうですね。
笑われちゃったな。
笑われました。メールアドレスは info@fm767.com、info@fm767.com です。今日の投稿メッセージのテーマは、
はい、
自分を履物に例えたら。
履物です。
自分を履物に例えたら、048-543-2179。メールの場合は、info@fm767.com。こちらまで一言でもいいのでお寄せいただきたいと思います。
はい、
そして明日の朝10時のアクティブホリデー最終回スペシャル、私登場いたしましてですね、三浦彩香さんがスタジオについに来られるということで、
うん、
2人でですね最終回スペシャルをお届けしようと思いますので、
はい、
皆さんからの投稿メッセージをですね何でもいいので彩香さん宛てにですね、
ぜひぜひ
全力でよろしくお願いいたします。
はい、
さあではですね少し投稿を紹介しようかなと思いますね。
はい、
自分を履物に例えたら。
履物ね。
自分を履物に例えるか、普通。
例えませんね。
例えないよね、普通ね。
例えません、普通は。
メールでいただきました。
はい、
最近、しょっちゅういただくんですが、うん、ラジオネーム、さとちえ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウクレレ練習中のさとちえさんでございます。
ね、はい。
ね。タッシーさん、千葉さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうもどうも、さとちえです。はい、ありがとうございます。
どうもどうも。
放送時間の変更、最後のトワキンですね。ほら、もう。
ね、
早速反応してくれてるリスナーさんがいますよ、
はい
ね、放送時間の変更前最後のトワキンですね。でも放送時間が変わっても パワフルさも面白さも変わらないはず。これからも楽しく拝聴させていただきますよということで、ありがたいです、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。さて今日のテーマ、自分を履物に例えたらですが、
はい、
スニーカーです。
お
ー、わがままはてんてんとんとんとんと高校時代にドラムを叩かされた記憶があります。
うん、
文化祭で、
うん、
それを許さ、まあいいですけどスニーカーです。
あー、
ほとんどの人が履いたことがある履物、うん、スニーカー、うんうん、
ですね。
スニーカーって日常では欠かせないものでは、うん、うん、そうですね、
欠かせないです。
そんな人に私はなりたい、里知恵でした。以上です。今日の放送も楽しみにしています。ではでは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
日常に欠かせない
詩人じゃないですか。
ベイビースニーカーブルース。俺たちはまだ青春知らずさ。
いや
近藤雅彦さんです
ね。
いいですね、ペアで揃えたスニーカー、うん、ジーグザグザグジーグザグジーグザグ、いいですね。スニーカーですよ
ね。え、スニーカーはね、
まあ未だに履きますもんね。
履くし、うん、本当に楽だし、
履きやすいしね、
履きたい感じですね、うん、
やっぱ欠かせないですね。
欠かせない、
そういう存在になりたいというある種の、まあ、理想像というんですか、
うん、
自分を履物に例えてそれを理想だとしたらスニーカーかなっていうところですよ ね、
飾らない感じもいいですよね、うん、スニーカーってね、いいですね、
ええ、うん、だいたい、まあ、あのワゴン売りとかになってましてですね。
いやいろいろありますからスニーカーも。
まあそうですね、高いスニーカーだってあるわけですからね、
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一通紹介しようかなと思います。
はい、
ラジオネームちんや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちんやさん、ここに登場です。
はい、
タッシーさん、千葉さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは、ちんやです。はい、いつもありがとうございます。本日のお題を聞いて、
は
い、履物の起源について調べてみました。
うん、調べちゃうんだ。
来たよ。
来ましたね。
待ってました。紀元前3000年頃。
うん、
紀元前3000年頃のエジプトの遺跡からサンダルの原型のようなものが発見されて、
うん、はい、
これが人類最初の履物ではないかと言われています。
お
エジプトの遺跡ですか、
ね、
うん、またほぼ同じ時代の中国の遺跡からは、
はい、
下駄の原型のようなものが発見されています。
あ、そうなんだ。
エジプトサンダル、うん、中国下駄、
下
駄ね、
うん、
そして同じ頃に栄えた、
はい、
シュメール文明時代のイラクの遺跡からは、
うん、
陶器で作られたような靴のようなものが発見されています。
はあ、
興味深いのは場所や形は違えどそれらの履物が同じ時代の遺跡から発見されていることです。
はあ、
どうやら人類は今からおよそ5000年前ぐらいのほぼ同じ時期に裸足で歩くのをやめたようですね、と。
そんな昔ですか。
ね
え、ねえ、
結局その靴履物の役割というのは、うん、裸足で歩いたら痛いからなんですよね。
そうですね、
石ころだとか砂利だとか、うん、ね、バイキンが入るしっていうところもあるけれども、う
ん、はい、
まあ、足を守るため、足の、ね、足裏を守るために多分発明されたものなはずなんですよね、
はい、
でそれがいつの間にかファッションに発展していく、それはもうあの文明が豊かになって、うん、この経済が発展していくからというところなんですけど、はい、ね、
うん、
この時代なんですね。
そうですね、
うん、懐かしいですね、むしろ。
いや5000
年前ぐらい。
懐かしい
、ね、思い出すね、あの頃。
は
あ
は
あ、で、はい、本日のお題ですが、
はい、
自分を履物に例えると、
うん、
一番楽ちんなサンダルですかね。
お
エジプト、
エジプトの方ですね。
エジプトですね、エジプト派です ね、 これね、やっぱり楽ちんが一番ですから、
うん、
私からの報告は以上です。
どうも
ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。
いや、こうやって調べていただけるとありがたいですね。
助かりますね。
非常にあのこれなんていうんですか、道筋が、できますから。
そうですね、
こうしてこう起源を調べてくださるリスナーの方がいらっしゃると、だいぶアカデミックなこともやってるぞぐらいのポーズになりますから
風合いが出ますね、
はい、風合いいいですね、これもまた新しい生活様式の一環ですねということで、はい、自分を履物に例えたら、このあといよいよリクエストタイム、
ね、
最後のリクエストタイムのおたけびはやっぱり千葉さんにじゃあお任せする感じですか。
やっぱはい、頑張ります
、ではリクエストタイムという名目もコーナー名もこれで最後でございますのでね、はい、この後 CM の後突入していこうと思います。